FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。向川女子大学の音楽学部は演奏学科と応用音楽学科がありまして、優れた演奏家を育てるのはもちろんなんですが、音楽療法士であるとかアートマネージャーなど音楽の専門知識、技術を社会に応用できる専門家の育成も目指しているんです。今日は向川女子大学音楽学部を卒業後、音楽を通じて地方創生を目指し、音楽で活動する人材育成に取り組む立場として働く卒業生が登場です。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学音楽学部演奏学科卒業、パソナグループミュージック社員で第39代クイーン淡路として活躍する石坂ひかるさんをお迎えしてお話を伺います。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学音楽学部演奏学科卒業、パソナグループミュージック社員で第39代クイーン淡路として活躍する石坂ひかるさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、石坂ひかるです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石坂さんは沖縄ご出身で、は
い、そうなんです。
そして西宮市に、来られて、はい、まあ、育ったのは西宮市ということなんですね。
はい、そうです。
何歳ぐらいの時に来られたんですか？
本当に生まれただけです、沖縄は。
そうですか、はい、
めっちゃ関西人です。
そうだったんですね、はい。そして向川女子大学附属高校から向川女子大学音楽学部に進学されたんですが、
はい、
音楽学部に行こうと思われたのはどうしてですか？
中学3年生の時に、うん、そのどの高校に進学しようかなって考えていて、で向女の大学って学部数多いじゃないですか。
そうですね、
はい、なので高校進学した後もなんかどの分野に興味持っても選択肢があるなと思って高校から通ってました。
なるほど、はい、その中で音楽学部を選ばれたのはどうしてですか？
はい、小さい頃から歌うのはすごく大好き で、で高校生の時にあの学内に音楽教室っていうものがあって、はい、そこで声楽を初めて習ってからそのもっと勉強したいなと思って音楽学部に進学しました。
そうなんですね。じゃあ、まあ、はい、ピアノを習ってらっしゃったというわけでもないんですか？
そうですね、うん、高校から始め
ます。はい、そうですか。
そうなんです。
音
楽学部に歌で進学するにはピアノも必要だっていうことを途中で知って、これは急いで習わないと。
慌てて
始めました。
そうですか、はい、そう、ある程度ね試験もありますもんね。
そうですよね
で音楽学部通われて印象に残っていることって何かありますか？
はい、4年生の時にオペラの授業を、取っていたんですけれども、うん、その年末の最後の発表でコウモリっていうオペラを、
はい、
あの声楽の5人のメンバーと上演したのが一番の思い出です。
はい、何役をされたんですか？
私はあの3幕のアデーレという、うん、役をやったんですけれども、うん、その時演技とかもやったことないし
このアデーレさんってどんな人の役なんですか？
あの家事の手伝いをしながら女優を夢見ている、うん、そのすごい明るい性格の役なんですけども、
そういう役をされた、はい、うん、でも演じないといけませんね。
そうですね、うん、で歌のことも気にしないといけないし、はい、
どうでしょうか、やってみて
あのその毎日毎晩夜遅くまでその5人のメンバーと1年間かけて、うん、あのお互いに教え合ったりとか、うん、あの準備とかも協力してやったのですごい思い出深いです。
はい、もう練習お稽古の時からもうね、
はい、
みんなでこう作り上げていくっていう過程がね、
過程があるので、
そうですね、はい、面白いな、
はい、
いや、いい経験されましたね。
はい、
さあそして、パソナグループミュージック社員というのは、
はい、
これちょっと内容教えてもらっていいですか？
はい、ミュージック社員はコンサートの企画 と運営とで自分たちも出演する演奏するっていうこの全てをこう仕事として行うことができる制度です。はい、
これは、発足してどれぐらいなんですか？
今年の4月で4年目ですね。
そうなんですか、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今は6人です。
あ、
はい、新入社員の子が今年2人入ってきて新しいメンバーも迎えて。
へー、あの活動というのは何か条件あるんですか？
淡路島に住みながらこう地方活性化っていうことを目指して、音楽を通して地方活性化するというのを目的に今活動しています。
淡路島で暮らしながら。
はい。
あ、そうなんですね。ということは今は石坂さんは淡路島に住んでらっしゃる、はいはい、
淡路島から来ました。
あ、今日そうなんですね。、
はい、
高速バスに乗って。
そうです。
そうですか。いつ淡路島に行かれたんですか？
去年の4月から住んでいます。もう1年ぐらい経ちますね。
はい、ですのでそのパソナグループミュージック社員になって、
はい、
そして淡路島に移られた。
そうですね、はい、
そうですか。で それで、クイーン淡路を受けることになるのはどういういきさつがあったんですか？
は会社からこう勧められてこういうものがあるから受けてみないかというお話いただいて、はい、受けてみました。で、うん、今年の3月から活動してます。今1ヶ月ぐらい。
まだ1ヶ月なんですね。あ、はい、そうですか、そうですか。
はい、
どんな審査があるんですか？
最初書類審査があって、
書類選考があって、
はい、それ通った人は面接で、
うん、
例えば3分間で何でもいいから淡路の魅力を PR してくださいとか、いろいろありました。
その時は淡路島のどんなことをお話しされたんですか？
私は淡路島、歴史とか食で自然もあるすごい魅力が多い島だということをお話しして、実は淡路島って日本で初めてできた島なんですよ。
なんてかな日本初期でしたっけ。
ああ、はい、
ね、そうなんですよ、載ってますね。
国生みの島とも言われていたりとか、食でいうと三毛津国って言われていて、はい、昔皇帝とか朝廷に淡路の食を献上していたって言われているので、その食材もすごい淡路島美味しいものが
美味しい、
多いんですよ。
まあ、淡路島って言ったらまず玉ねぎが一番 ね最初に浮かぶんですけど、はい、あとお肉も美味しいですよね。そうなんですよ、
淡路ビーフが美味しくて、神戸牛とか松坂牛って、うん、全部淡路で育てられてから、
お
そういう有名なお肉になっていくんですよ。なので、はい、淡路ビーフ美味しいです。
魅力いっぱいですね。
いっぱいなんです、本当に、はい、
もう海もすぐだし、お魚も美味しいし、
はい、
ね、そうですか。そして、それを見事面接をクリアして、
はい、
この第39代クイーン淡路になられたということなんですね、
はい、
でクイーン淡路としてのお仕事はどんなことがありますか？
そうですね、南淡路にある渦潮クルーズの一日船長を、
はい、
務めたり、
はい、それはなんか喋らないといけないんですか？一日船長として、
仕切ってんじゃないですけど、そこでタイを放流したりとか、船から、はい、とかお酒を海に注いだりとかしました。
そういうことをするんですね、
はい、
他には
あとはケーブルテレビにも出演していて、うん、地元のこういうイベントがありますとか、本当にアナウンサーみたいな感じで、
うん、
プレゼントコーナーはとか言ったりとか。
やってらっしゃるんですか？
はい、やってます。
どんなやっててうまいこと言ったなって思います。
滑舌の練習必要だなってすごい実感しました。
あ、そうか、はい、いろいろでも大変ですね。いろんなことをこうやるから、はい、その都度なんかもっとこう上手くなりたいっていうことが増えていくんでしょうね。はい、それ以外も何かありますか？
菜の花祭りというイベントがありまして、五色というところでイベントがあって、
はい、
ちょうどその時期菜の花がすごい綺麗に咲いていて、
淡路島の菜の花は有名ですよね。
本当に綺麗で、
本当に綺麗、
はい、ステージを菜の花で囲まれて、うん、その中で就任のちょっとご挨拶をさせていただいて、それから淡路の PR もさせていただきました。
あ、はい、そうなんですか。もう緊張はされませんか？
いや、しますよ。
まだしますか？
はい、慣れないことばっかりなのでまだ、はい、
お一人でずっと動かれてるんですか？
最初まだ1ヶ月なので、うんうん、クイーン淡路3人いるんですけれども、はい、最初は3人でいろいろ全部イベント参加していて、
うんうん、
昨日も実はイベントあったんですけど、昨日から1人ずつ、
あ、
それ一つのイベントについて一人
参加するように、あ、だんだんとこうバラバラで活動していくようになるんですね。
はい、
はあ、そうですか。その3人のクイーンとはなんかこう交流を深めたりとかされてるんですか？は
い、あ、そうですね、ご飯行きました。
そうですね、
はい、ご飯行ったりいろいろお話ししたり、普段、私だけ社会人で、あとの2人が学生なんですけど、
そうですか、は
い、いろいろ4回生で今、うん、就職の話とか共済の話とかいろいろ聞いたり、
共済、
先生になるための試験とか、
はい
はい、勉強してるとかお話聞いたりいろいろ
してるんですね。はい、そうですか、みんなで協力しながらっていう、 ね、
そうです
ね、ことですね。
はい、
さあ今お話ししていただいたのはクイーン淡路としてのお仕事ということ で、はい、 ね、はい、そして、このパソナグループミュージック社員としてのお仕事というのもあるわけですね。はい、これがまあ日頃の活動ということになるんですけど、
はい、
これはどんなことされてるんですか？
サンシャインホールという淡路市の東浦にあるホールで毎月一度普段着コンサートというコンサートを行っていまして、
はい、
普段着で気軽にこう来れるコンサートなんですけど、そういうのコンサート月に一度行っていたりとか。
あ、でもちょっとね、いいお洋服着ていかないといけないんかなっていうのは思いますよね。はい、クラシックコンサートなんて特にね。そうなんですよ、
じゃなくて、うん、もう本当にフラット気軽に来れるっていうのをコンセプトにやっていたりとか、
はい、うん、
クラフトサーカスっていう、西海岸沿いにある海沿いのレストランがあって、うん、そこで皆さんお食事されてる時に私たちがちょっと演奏したりとか、
へ
ー、でいろいろ行ってます。あとはそうですね、淡路島の地元のお祭りにこう呼んでいただいたりとか、うん、老人ホームとかにこう私たちこんなコンサートができますっていう、こう依頼、演奏依頼に行って、そこからお世話になっているところもありますし、あとこれすごいなと思うんですけど、
はい、
こう淡路島にプロのバイオリニストの方がこうコンサート開くことがあるんですけれども、その時はピアノ伴奏の譜めくりとか、スタッフとして裏方の仕事もできるので、すごいこうプロの方と間近で
一緒に
仕事できたり、あとバイオリニストのピアノ伴奏を、
うん、
今日ちょっと来てないんですけど、同じ音楽学部演奏学科のピアノコースを私と同じ代、年代で卒業した川村美希というものがいまして、うん、プロのバイオリニストの方の伴奏を
したり、うわーすごい、
こんな機会はなかなかないので、
ねえ、
はい、ミュージック社員だからこそ、
あ、本当だ、
はい、経験できたことだなと思ってます。
そうですか、
はい、わ、
でもやっぱりその音楽というところが、まあね、
はい、
近い場所にあって、はい、そこに携わりながら、うん、活動できるっていうのはこれはもう幸せなことじゃないですか。
本当に幸せです ね、
ね、
はい、ずっと大学で勉強してきたことを仕事にも生かせて、はい、
本当にそうですね。
そうです。
さあ、今後の目標なんですけれども、
はい、
何かこう夢ってありますか？
私の夢は今ミュージカル女優になることです。
お、ミュージカル女優
はい、
そ
うですね、ミュージック社員として淡路島で活動してする中で、うん、ミュージカル俳優の方にスカウトしていただいて、そこから大学の時はクラシックを学んでいて、またジャンルは違うんですけど、
はい、
今は勉強中です。はい、
そう、いろいろいろんなミュージカルを見て、
そうですね、
ね、
ミュージカル俳優だったら歌だけじゃなくて踊りと芝居も
そうです
できないといけないので、
学生時代のオペラ の、 演技がってなってた、
演技がそう、また勉強
が、はい、そうですね。でもミュージカルって本当に全てをこなさなければいけないから、すごく技術が必要な、ね、はい、芸術やなと思うんですよね。
その通りで
も、ね、本当にでも歌もダンスもお芝居も
できるように、
ね、頑張ってください、
はい、ね、ありがとうございます。
さあ、そして、はい、お知らせがあるんですね。
はい、今月なんですけど28日日曜日に先ほども少しお話しした普段着コンサートが淡路市の東浦にあるサンシャインホールで開催されます。
はい、
1階のロビーで桜キラキラ春うららと題しまして、うん、森山直太朗さんの桜とか、
うん、
メンデルスゾーンの春の歌など演奏予定で、ミュージックベルの体験コーナーもあります。あと入場無料です
無料で、
無料です、はい、
どなたにでも来ていただける、
来ていただきます。あのピアノの川村も一緒に出ますので、時間ある方ぜひいらしてください、
はい、
あとそうですね、あのミュージック社員、あのイーリスっていう名前で実は活動していて、ギリシャ語で虹っていう意味なんですけれども、そのイーリスのインスタグラムとフェイスブックもやってるので、
そうなんですか、
ぜひあの普段の活動とか上げているので、あのチェックしていただきたいです、
うん、検索はどんな風にしたらいいですか、何を入れたらいいですかね、はい、
小文字で iris.1116 で検索していただいたら、あのイーリスの活動見れますので、
これはインスタグラムですね、
はい、インスタグラムです、はい、でフェイスブックの方はミュージック社員で検索していただいたらご覧になれます。
はい、わかりました、はい、ぜひ皆さんあの普段の活動をねご覧になってください。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学音楽学部演奏学科卒業、パソナグループミュージック社員で第39代クイーン淡路として活躍する石坂光さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしております向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学音楽学部の新人演奏会が4月29日月曜日祝日に兵庫県立芸術文化センターショーホールで開催されます。今回で58回目となる新人演奏会は、この春音楽学部を卒業した学生からえりすぐられた10人が出演する予定です。4年間本学で学んだ成果をオペラやピアノ、サクソフォン、フルートなどでお送りします。卒業後演奏家としてのデビューとなる演奏会、リスナーの皆さんもこの機会にぜひ足を運んでみてください。第58回向こう川女子大学音楽学部新人演奏会は4月29日月曜日祝日、兵庫県立芸術文化センターショーホールで開催。お昼1時開場、1時30分開演です。入場料は1000円。なお、当日券も会場で販売しています。詳しくは、向こう川女子大学のホームページをご覧ください。向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜はパソナグループミュージック社員で第39代クイーン淡路として活躍する石坂光さんをお迎えしました。石坂さんね、もう透き通るような肌をしていて、あ、透明感ってこういうこと言うんやなっていうくらいもう綺麗な方でした、ミュージカル女優という夢を叶えて、ぜひ舞台でもね活躍してもらいたいなと思っています。次回は向こう川女子大学看護学部看護学科一期生として卒業し、向こう川女子大学大学院看護学研究科修士課程看護保健師コースに進学した河野浦佳穂さんと和田美奈さんをお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。そして2018年に向こう女ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む向こう女ラジオが完成しました。そこで今月は続読む向こう女ラジオと読む向こう女ラジオ、向こう川学院キャラクターラビーのクリアファイルとマフラータオルをセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。 エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。